こんばんは。2020年、2月12日今日からリビングライフ2月号、1月に続いてヨハネの福音書最後までいきますが、今日は2月5日ちょうど先週の水曜日になりますかね、の箇所です。先週はヨハネの8章でしたね。ですから今日はヨハネの9章ということで、ご一緒に学んでみたいと思います。9章の1節から12節、ヨハネ9章の1節から12節です。タイトルはプロブレム、問題を、あるいはプロポス、目的という、両方とも英語では P で始まるんですよね。読む前にですね、今日も2つ質問ありますからお読みしたいと思います。 9.1 神及び隣人との人との関係において、あなたの人生に病や苦しみがあるということを、あるという神の御心、ご計画とは何でしょうかって、まあ想像でもあったりしますけど、私たちの人生に病や苦しみがあるということは、どんな神様のご計画なのか、ね、どんな神様の御心がそこにあるんだろうかということを考えてほしいということですね。2つ目、信じることと従うことにはどのような違いがあるでしょうか。信じることと、ただ信じることと、まあ、信じて従うこと、どんな違いがあるのでしょうかという、この2つですね。さあ、それではヨハネによる福音書9章の1節から12節、新改訳聖書になります。お読みします。奇数節私読みますので、偶数節皆さんお読みいただければと思います。ヨハネ9章1節、さてイエスは通りすがりに生まれた時から目の見えない人をご覧になった。2節どうぞ。
イエスに尋ねた。先生、この人は盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか。
この人ですか、両親ですか。
イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、両親でもありません。この人に神の技が現れるためです。4節。
私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません。誰も働くことができない夜が来ます。
私が世にいる間は私が世の光です。6節。
イエスはこう言ってから地面に唾をして、その唾で泥を作られた。そしてその泥を彼の目に塗って、
行ってシロアム、訳すと使わされた者の池で洗いなさいと言われた。そこで彼は行って洗った。すると見えるようになり帰って行った。8節。
近所の人たちが彼らの名前であったのを前に見ていた人たちが言った。これが座って物乞いをしていた人ではないか。
ある者たちはそうだと言い、他の者たちは違う、似ているだけだと言った。当人は私がその人ですと言った。10節。
そこで彼らは言った。ではお前の目はどのようにして開いたのか。
彼は答えた。イエスという方が泥を作って私の目に塗り、シロアムの池に行って洗いなさいと言われました。それで行って洗うと見えるようになりました。最後12節ご一緒にどうぞ。はい。彼らがその人はどこにいるのかというと、彼は知りませんと答えた。それではわずか数分ですが、クエスチョン1か2どちらか選んで、書き込み答えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには聖書箇所、質問をもう一度お知らせしたいと思います。ヨハネによる福音書9章、ヨハネ9章1節から12節、クエスチョン1、9の1は、神及び、隣人との関係において、あなたの人生に、病気や、苦しみがあるという、神の御心、計画とは何でしょうかって、なぜ病や苦しみが あるのだろうかと、神様はこれを通して何をされようとしているのかという質問ですね。2つ目は、信じることと従うこと、信じて従うことにはどのような違いがあるでしょうかという、この2つの質問です。さあ、それでは皆さん少し考えていただいて、後ほどまたディスカッションタイムの時に録音に戻りたいと思います。録音を一度、ポーズさせていただきます。入りたいと思います。今日はですね、ヨハネのこれ9章ですね、
もうちょっと飛んじゃったんですけど、これ7ヨハネの福音書には7つの印があるっていうのを数週間前にやったの覚えておりますですからね。7つの印全部書いておきましたので、見ていただいたら出てきますので、今日はこれ6つ目ですもん。だいぶ飛びましたね。残りは7つ目、これはラザロの復活ですね。この6つ目の印で、印というのはみんなイエス・キリスト、印ってサインですからね、英語でサインですねっていうのは何かを示すものですよね。でこの印は全部イエス・キリストが神であることを記すものだということです。ですから今日もそういう意味があるわけですね。単なる奇跡ではないという話をね、前させていただきました。はい、一節から言ってみたいと思いますが、生まれながらの、盲目の方、イエス様は通りすがりにって書いてあるんですよね。でも目を止められたということですね。生まれた時から、目が見えない、これは一つの象徴でもあるのかなと思いますね。人は、罪人であって、この生まれながらに罪人であって、この人のこの状況っていうのはイエス様は見られたわけですよね、彼を。でも彼はイエス様を見えないわけですよね。これは私たちは罪によって見えるべきお方が見えなくなっているんだということ。でもそんな私たち、見えない私たちを見、それでも見てくださるお方があるんだということですよね。生まれながらに盲目であったんですが、私たちはこの生涯を盲目のまま終える必要はないということですね。イエス・キリストに出会うことによってその目が開かれるというストーリーであるんですね。このご覧になったという訳されているこの言葉ですね、これエイデンという意味です。ギリシャ語ですね。これは見るという言葉でもあるんですけど、同時に知る、感じる、受け止めるという言葉でもあるんです。ですからこのうちのどれにでも、すり替えることができるというね。見ただけではなくて、知るって深いですよね。もっと感じるもそうですね、受け止めるって。ですからイエス様は単に、盲目の人をその外見を見られたんではないということが分かりますね。外観ではなくて内側をご覧になったということでありますね。これ先々週かな、学びました、ベテスダの池でね、38年間、先週でしたっけね、歩めなかった、先週ですね、歩めなかった人、そのところでもですね、5章の6節でヨハネですよね、これもね、その人が横になっているのを 見て、ね、見って書いてあるんです、見たって、ね、この言葉が、使われておりますね。視力には2つあるとよく言われますね。外観を見ることのできるこの私たちの肉の目ですよね。このフィジカルな目、これはサイトと言いますよね、英語では。そしてもう一つは、内側を見る目、そのことを英語ではインサイトと言いますね。インって内側という意味ですよね。サイトに内側がついてるの、インサイト、内側を見る目と二つの目があると言われるわけでありますね。で外の目にはこの肉体の目には見えないものもあるんですよ。例えば皆さん氷とか雪の塊を見たら寒いって思いますでしょ、冷たいって見えますよね。甘い美味しいものを見たら、シュークリームなり皆さん好きなのなんだか分かんないけど、美味しいパフェかなんか見たら美味しそう、甘いって見えるじゃないですか。それはインサイトですよね。この肉の目では見えないですよね、熱いか冷たいか、甘いか美味しいかね。でも私たちの目も内側を見ることができるわけでありますね。すなわち肉の目ではだけでは見えない世界があるっていうことですね。でもその見えない世界こそスイートだっていうことですよね。素晴らしい、Taste and see that the Lord is good って、これヤマトの教会の今年の暗唱聖句、年間聖句ですね。この味わっ って死を味わって知れというね、素晴らしいなと思いますね。味わうってことはね、英語ではこれ taste and see って書いてありますよね。だって taste って味わうってことです。でも see っていうのは普通舌じゃなくて目じゃないですか、見る方ですよね。ですから、でも私たちは主のスイートなこと、主の素晴らしいことをテイストすることができる、見ることができる、そのような目、心の目、霊の目を持つことが、必要ですよということで、ありますね。イエス様も、これもヨハネの福音書をね、3章にニコデモというね、なんでイエス様の十字架のところでもニコデモね、出てきましたけど、礼拝メッセージでね、ニコデモですよ。夜、こっそりとイエス様のところへ来たというね、闇の中に、闇に紛れてですね、イエス様のところに来て、そのニコデモにイエス様はこう言うんです。人は誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできないって、ね、最初ニコデモは持ってなかったんですよね、その視力を。しかしながらその闇の中でね、彼の罪の闇の中で命の光になるイエス様に出会ったことによって、インサイト、霊の目が開かれたということでありましょうね。二節言ってみましょうか。弟子たちはイエス様に、これね、誰がこのことを尋ねたかって、弟子たちですからね、驚きだと思いません、皆さん。イエス様とご一緒にいて、だから私たちもイエス様と長く一緒にいてもね、こういう間違いをするんだって、思い間違いをしてしまうんだということを私たちは、弟子たち青だなじゃなくて、私たちも弟子たちでイエス様と一緒にいててさえこんな間違いをするんですから、私たちも謙遜でなければいけないなと、そう思わされるんですね。なんて言ったかっていうと、先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですが、この人ですか、両親ですかって、なんて言葉でしょう。この人だって聞いてるわけでしょ。それご両親が聞いたらどんな思いをすると思います。神学って恐ろしいなって思いますよね。自分がいろいろ聖書を学んで、ああでもないこうでもないって分かった知識というのは恐ろしいと思いますね。人を生かすどころか殺す武器にもなりかねないってことですよ。ですから私たちは学べば学ぶほど謙遜でなければならないということでありますよね。病とか何かこの悲劇が起こった、悲しいこと、辛いことが起こる、アクシデントが起こる、それらのことをこの弟子たちでさえ何か罪の結果じゃないかって、あなたなんか悪いことしたからこういうことが起こってんじゃないかって、皆さん呼ぶ気もね、旧約聖書の呼ぶ気見てもそうでしょ。呼ぶの友達はそういうわけですよ。呼ぶは辛かったでしょうね。皆さんどれほどこう言われたら辛いかということ、言われた人は、だってね、言われた方はこの人だってね、罪がなかったわけじゃないじゃないですか。そうでしょ。この人だって両親だって罪がなかったわけではないわけですよ。なのに罪のせいだって言われたら反論できないじゃないですか。皆さん、この罪があるのはこの人だけではないってことなんですよ。ポイントは、私たちも同じだってことなんです。この人が病に生まれつきになったのはね、この人の罪ですか、両親ですかって言った瞬間、私たち自身にもそれは当てはまってるってことなんです。同じスタンダードで、同じ測りで測られるわけです、私自身も、ということですよね。まあ罪を裁くというのは神しかできないということです。人にはしてはいけないことだということです。だからといって罪を甘く見るってことじゃないですよ。罪に目をつぶるってことじゃないですよ。問題が起こるの嫌だから黙っているってことじゃないですよ。教会は立つ義務がありますよ、使命が。罪を罪として認めて、それを公にする使命がありますよ。しかし、裁くのは神以外はできないということです。罪は明らかに罪として私たちは認め、避けることはしませんが、しかし、その罪を犯した人を裁いてはならないということで、 裁くことはできないってことするわけです。なぜ先週のところでしょ、あなた方の中で罪のないものが最初に石を投げなさいって、投げられた人いましたかって、誰もいなかったんです。そうですよね。いや、投げられなかったんじゃなくて、気がついたのは自分も投げられる存在だっていうことなんです。投げる存在じゃなくて自分も投げられる存在だって、人に誰かを石を一つ投げたら10個は投げられなきゃならない存在だって、あれよく言うでしょ。あなたが悪いっつってこう指出すと、1本をあなたをね指さすと、1本は相手を指してるけど、2本か、親指まで入れれば2本はね指すけどね、それ以上3本は自分を指してるって。そうですよね、自分を指してますよね。あんたが悪いっつったらね、1本だって3本は自分を指してます。そういうことですよ。詩編の103編に、こう書いてあるんです、10節に、主は私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもないって。もし神様が私の罪に従って私たちを扱う、私を扱ったら、私の咎に従って私に報いをされたとしたら、一人も目が見える人なんていないっていうことですよ。石を投げられる人なんて一人もいないんです。一瞬投げられる存在なんですよ、私自身も。それだけでも裁くことはできないって分かりになりますでしょ。裁かれる存在なのに、その裁かれるべきはずだった私が裁かれてない。だからこの人目が見えるのは何ですかって、あなたが目が見えてるのは、それは単なるあなたが良いからではない、人と比べて、ただ神の恵みに預かったからだってことなんです。それ以外の何者でもないっていうことでありますね。みんな滅んでいる存在だということです。だから私たちの使命は、罪を憎む、これは教会の使命ですね。これ罪を憎めなくなったら神様の清さを失います。教会は罪を憎み、また同時に罪人を愛する。罪人と罪は違いますよ皆さん。神は罪人を愛されたんです、自らの命まで捨てられた。でも神ほど罪を憎んでいるお方はいないんです。教会もそうでなければならないです。愛するってことは罪に妥協することとは全く違うってことです。本当に愛するってことは罪に対しても立たなければならない。でも裁くんではない。罪を憎んだとしても決して罪人を憎んではならないってことです。愛するということ、それが教会、またクリスチャンである私たちの使命であるということね。3節、イエスは答えられた。この人が罪を犯したものでもなく良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。お分かりですか。神は過去ではなくて未来の、今日までの神ではなくて今日からの神なんです。今までこの人が、いや、この目が見えなかったのはなぜかって聞いた。みんな人はそうなんです。でも感謝が感謝なのはこれからなんですよ。そしてこれからの私の人生はこのイエス・キリストに出会い従うことによって変えられる、変えられるご計画が神様は私たち一人一人にあるんだということです。盲目のまま終わるご計画ではないということです。病のまま、また罪のまま私たちが終わることを神はご計画されていないということです。これからが大切なんです。私たちにとって今までではないわけでありますよね。この人に神の技が現れるためであるって、皆さん神の技、まあ、神の栄光と言ってもいいでしょ。神の技、栄光というのは皆さんどこに表されるものかって、ある人はね教会とか神殿とかいろいろ言うんですけどね、なんて書いてあるんですか。この人って書いてあるんですよ。この人って誰ですか。まだキリストが見えない罪人ですよ。神の栄光は、御業は罪人に現れるんですよ皆さん。私は医者を必要としているのは病人、ね、健康な人ではないって。さ、神の御業っていうのはいつも罪人に現れるんです。神の栄光は、それは最初だけではない。もし皆さんが 私は昔は罪人だったけど今は聖人だって言った瞬間に神の御業栄光は失われるってことですよ。だからマルチン・ルーターが宗教改革者がクリスチャンとノンクリスチャンの違いは唯一罪許された罪人か罪許されていない罪人の違いだって、その通りです。私たちは罪許された罪人に過ぎないということです。そして神の栄光はその人に表されるもの、しかも罪人に神の栄光と御業は訪れるんだということを私たちは忘れてはならないと、そう思うので、ありますね。弟子たちの目にはそこ書きます。この盲人が盲目で生まれたという彼の過去問題しか見えなかったが、キリストの目には盲目という外側の問題プロブレムを抱えて生まれてきた彼の姿ではなく、人生の目的パーパスを持って生まれてきた彼の姿を見ているんだ。ですから私たちが何を見るかってことなんですよ。自分の過去を見るのか、主にある私の明日を見るのかってこと。すなわち今あるいは今までの問題プロブレムを見るのか、あるいはその問題を通して働かれる罪人に表される、弱い者に現れる神のご計画、目的を、御心を見るのかって、どっちを見るんですかっていうこと、二つの視力があるって、申しましたが、そういうことでも、あります。皆さんいかがですか？自分を見ますか？自分の足りなさを見ますか？弱さを見ますか？罪を見ますか？それとも神の、そのようなものに注がれる神のご計画、御業を見ますか？どちらかを見なければいけないってことですね。問われていることだと思うんですね。で、グッドニュースはって書きましたが、私たちの人生にある神の問題、神のご計画、パーポスですね、計画は常に私のプロブレム、問題より大きいってことです。常に神にある明日は昨日よりも力強いってことです。大きいってことです。神のご計画、パーポスは私の問題よりも常に大きく強いということ、これこそグッドニュースで、ありますよね。さらに私の問題は一時的であるね。問題というのは一時的であります。この世のどんな問題も一時的です。私たちこの生涯終わればそれを一時的なものとして過去のものとなります。しかし神のご計画は、御心は永遠だということです。死を通しても失われることはないもの、ね、力強い強いだけではなくて永遠だということです。神のご計画というのは、だからこそ私たちの目と心とを何に合わせるかということが常に問われているということです。この地上にあってもこれ私たちの選択ですね。どこにフォーカスを当てるのかということが問われているということですね。エレミア書29章11節、皆さんよくご存知の御言葉ですね。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。それは災いではなく平安を与える計画である、あり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだって。これを私たちは信仰によって見ないといけない。ここに心を私たちは結ばなければならないということです。どこに心を結ぶかって、それで人生決まってしまうわけですから、この神の言葉に心を結ぶこと、これこそ私たちの生涯の、そうですね、6節、ちょっとこれはやめましょうかね、これはね、男性には泥の話をしてるんですけど、ちょっとやめといた方がいいかもしれない。泥塗られるの嫌いが、女性は泥パックが好きって、なぜって、創世記2章に書いてありますっていう。いや、まあ、その後は考えてみてください。地の塵、ね、これ人間は地の、ね、地に作られたってね。でもよく考えると、まあ泥ですよね。土で作られたのは男性なんですよ。ね、女性は 泥から作られてない、ね、だから泥パックを欲しがるのかって、全然そんなのもう何の話にはなってないですけど、ジョークにもなってない、何の話をしてるんだってですかね。そう、土から作られたってことです。私たちは泥から作られたってこと。多分地のね、泥土をね集めて主は私たちの体を作られたんでしょ。で、同じようにここで泥を塗ったって、なんか私はやっぱりこう創造のこの宮座と関係してるのかなって思うんですよ。あの詳しいことは分からないですけど、あの前聞いたことはありますね。あの癒されてね、目の見えない方、これ現代ですよ、癒されたっていうお証を聞いたことある。でその方はあの目が見えなかったのが見えるようになったんではなくて、その方には眼球自体がなかったんですよ。だから見えるわけないでしょ、眼球がなければ見えないでしょ。ところが見えるようになったって、眼球が与えられたって言うんですよ。作られたってことですよ、癒し。そういう証を聞いたことあるんですよ。それを聞いた時に、イエス様この生まれつき目の見えない方に泥を塗ったって、塗ったんでいくと、もしかしたら泥を埋め込んだのかななんて思ったりもする。もしかしたらあの創世記で泥から目も体の全ても作られたし、イエス様がもう一度私たちに再創造される、この方の目を無から、だから見えないものが、病気が治ったじゃないで、再創造されたんじゃないかって、これはそう思うのでありますね。まあ私たちもねえ、まあそういうことはないかもしれないけど、まあ私たちは見えてますよね。でも神は無から有をお作りになることもできるお方だっていうこと、不可能はないんだっていうことを、私の計画に不可能はないんだっていうことを、私にあるあなたの明日、私にあるあなたの明日にあってできないことなどないっていうことを、神は私たちにも教えとしておられるのかなと思いますね。またね、あの男性は泥塗られるのが嫌いって書きましたけど、もしかしたらその再創造もね、私たちは顔に泥を塗られるような経験を通して、私たちも新しい種の命、再創造に預かっていくんではないかなと、そう思いますね。罪人に神の御業が、栄光が現れることでもありますでありましょうね。最後7節、ここは真面目です。言ってシロアムで、水さん見てください、わざわざここに訳すと使わされたものの地で、あの池で洗い流しなさいと言われたって、わざわざ聖書にこのことが書いてある。こういうのって普通あの何、下とかあの中欄なんかに書いてあるんですよね、注釈のね。でところこれ本文の中に出てくるんです。これ何でだ、よっぽど大事だってことですよ、よっぽど大事だと。じゃあ何が一体大事なのかって、この名前シロアムって、これ訳すると使わされたものっていう意味ですが、実はこのシロアムのシロアっていうヘブル語、シロあるいはシロア、時々旧約聖書で聞いたことあるかもしれないですけど、もともとこの池もシロアムじゃなくてシロアの池って呼ばれてたそうです。これ実は創世記の49章10節に、こういう言葉が書いてあるんですね。創世記49章10節、杖はユダを離れず、立法者の杖はその足の間を離れることなく、シロの来るまでに及ぶであろう、シロの来る時までに及ぶであろう、もろもろの民は彼に従うって書いてあるんです。シロって彼なのって、人物なのって、その通りです。しかも民がこの人に従うって一体誰、立法者と誰思いますよね。白、あれ角になっちゃったけど白ですね。白とは実はイエス・キリストのことなんです。 白を編むのこの白、これイエス・キリストですね。やがて来られるお方、メサイア、メシアのことですね。イエス・キリスト、これは一つの大きな意味があると思うんです、この聖書に。わざわざ、この意味まで本文に書き込んでるってね。白とはイエス・キリストのご自身のことであり、主は盲目の人を命の水、池でしょこれ、水、命の水なるご自身に使わされたってこと。シラムの池で洗いなさいってことは、私に来て、私の血で、私があなたに与えるこの命の水で洗いなさいってことです。そういう意味があるんですね。あなたの病を、病だけではない、罪を、弱さを、過去を、傷を、あなた自身を私で洗いなさい、そう言われたということです。そしてその通り出て行ってシロアムの池で、皆さん、シロアムの池行くの見えてないんですよ、この人は。先ほど信じるってことと信じて従うってこと違いますかって違うんですよ。信じてもこの人は目が見えるようにはならなかった。信じて見えないけど従ったんですよね。見ずに信じる者は幸いであるって、まさしくこれでしょ。見えて従ったんじゃないですよ。見えないのにシロアムの池行ったんで、彼が得たのは、だってイエス・キリストは見たわけでもない。私たちもそうでしょ。見たわけではないでしょ、多分。時々イエス様見た方ってあるんですよ。素晴らしいなと思うけど、それを否定するものではないけど、一般ね、私たちはこの罪あるこの目でイエス・キリストは見えないわけですよ。で、天国行って見えるって言ったらどうしてかって言ったら、罪が許されたってことですよ。罪が清められて、私たちは罪のないものとされられるから。でも今は罪ある、罪許された罪人ですから、まだ見えないんですよ。でもその見えない中で彼は歩いたんです。これが私たちの人生です。彼が得たのは、彼が、この盲目の方が掴んだのはキリストの言葉だけです。不可能と思える言葉だけです。だって見てないんですから、ね、しかしこのイエス・キリストの言葉を聞いて、その言葉だけを心に、闇の中ですよ、まだ、歩いたんですよ。そしてシロアムの池で膝をついて、その泥を洗ったんです。その瞬間見えるようになった。信じるということは心だけではないということです。この全身全霊をもって私たちはこの御言葉を信じるんだ。そして信じて従って、闇の中でも従ったのになんで見えないんだって。エリコの城だって最後まで歩かなきゃ落ちなかった。ブドウ酒を汲んだしもべたちも、ブドウ酒、ブドウ酒じゃない、井戸の水を汲んだしもべたちも、汲んで持っていくまでは、給仕に持っていくまでは水のままだったんです。信仰がなくては神の御業を見ることはできない、神を喜ばすことはできない、こういう世界があるんだと皆さん思いません？この最初の出会った時からイエス様は見てるんですよ。座っていた、この盲目の人が座っているのを見たの。でも彼は見えてない。でイエス様はシロアムの池へ行って洗いなさいと言って、彼はまだ見えてないです。でもイエス様はどう思われます？私はイエス様を見たのはこの通りすがりの時だけじゃないって思う。彼が最後までシロアムの池へ歩いているのを見ていたんじゃないかなって、そばで。そういう方ですよ。だから私たちが見えない時こそイエス様は見ていてくださるんだって歩むことですよ。シロアムの池まで歩むことです。 最後まで。中途半端な信仰ではなくて最後まで歩むことです、この足で。見えないんです、見えなくていいんです。やがて見えるようになるからです。シロアムの池に着いたならば、それが私たちの信仰者の歩みでありましょう。まあ、インディアン伝道長くしてきましたけども、あの部族によっていろいろな儀式がありますよね。今はないですけど、昔、インディアンのクリー族ですね、これはクリー族インディアンの習慣です。成人式、あの心のエステに成人式のこと書きましたでしょ、成人のことね、今月の2月号にね書きましたけど、このインディアンのクリー族の成人式っていうのはあるんです。それはどういう儀式かっていうと、男の子ですね、インディアンはね、ブレイブ、ブレイブ、あの勇敢でなければないね、恐れてはならないで、ね、獣と戦う時もね、この、儀式はですね、その男の子が大人になる、一人前のインディアンになる前に森の中に一人置いていかれるんです。一晩、一人だけです。森は怖いですよ。いくらでも獣いますからね、熊だっているし、カヨテ、カヨテ分かりますかね、狼のような、ピューマもいますからね、カナダ、ノースアメリカには、恐ろしいですよ。それだけじゃなくて真っ暗ですからね、一晩置いていかれるんです。朝までそこで耐えなきゃいけないんです。寝られないって、怖くて寝られないって、必死になって朝まで我慢して、いろんな音がしたり、もうビクビクしながらなんとか朝を迎えるって。ところがね、朝になって太陽が昇りかけて少しずつ周りが見えてくるようになると、その森の向こう側で誰かが立っているっていう、立っているのを見る、最初はびっくりするでしょ。でもよく見たら、それは自分の父親が弓矢を持ってそこに立っている。獣が襲ってきたら、その獣を撃つためにそこに一晩中寝ることなく父親が立っていたっていう、これを通してインディアンの男の子は大人になる、やがて父親になるって、多くを学ぶって、こういう儀式が昔あったんです、クリー族に。本当の話です。皆さんいかがですか。イエス様は見えない私たちをいつも見ていてくださるお方、私たちがサタンに襲われて、悪魔に襲われて、再び命を失うことがないように、主は夜通し、昼も夜も見えない私たちをさえ見ていてくださる、そばにいてくださるお方だって、それを思って私たちもこの生涯をシロアムの池まで歩まさせていただこうではありませんか。愛する天のお父様、今晩もこの一人の盲目の人、いえ彼をずっと見続けたイエス様、あなたの姿から私たちは多くを学ぶことができました。イエス様、どうか私たちもこの肉の目ではなく、与えられたこの命の目を持って、霊の目を持って、たとえこの肉の目が見えなくても、信仰の視力を持って、イエス様、あなたの御言葉に心を結びつけて、ぶれることなく最後までシロアム、あなたの池まで歩まさせてくださきますように、よろしくお願いします。尊い主の御名でお祈りします。アーメン。しばらく